同僚議員から2人で50分という発言がありまして、私もその心構えをしておりましたけれども、水が入ってしまいました、市長には2日間大変長時間にわたりお疲れると思いますけれども、まあ、最後の質問でございますので、最後までお告げをお願いいたしたいと思います。まず今回2点について、質問をさせていただきます。まず第1点目に、郷の浦庁舎駐車場の拡張についてということで、質問をさせていただきます。まあ、ご存知のように、新庁舎建設も、住民投票の結果によって、断念をすることになり、まあ、現在の分庁方式で継続ということになりますけれど、まあ、何年この分庁方式が続くか私には、まあ、分かりませんけれども、やっぱり庁舎の駐車場として現在の郷の浦庁舎は狭いんじゃないかと、まあ、住民の方からもそういう意見をいただいたこともあります。まあ、私も年に、まあ、10回以上は利用していると思いますけれども、時間帯によってはですね、やっぱり満車状態が多い。そしてトイレの方側にの駐車場においてはですね、駐車枠以外のところに駐車してあってですね、出るときも出にくいし、入るときも入りにくい、まあ、そういう状態が あったかと思います。私もそういう状態の中でですね、前の地方局の駐車場を利用させていただいたことも2回ありますけれども、やっぱりあそこはですね、道路を隔てておりですね、やっぱりこう使用しづらいんじゃないかと、まして天気の悪いときはやっぱりですね、不便を感じます。現在の駐車場は、まあ、玄関前とトイレの方側、そして下の玄関下の駐車場ですね、そして、庁舎の裏の上にもあることは私たちも分かっているわけですけれども、まあ、旧郷の浦庁時代に議員さんはあそこに駐車をしておりました。ですけれども、まあ、来庁舎の方が利用する駐車場としてはですね、もう大変不便であります。上の方から急な階段を降りてきて、2階の庁舎に入るという格好になりますからですね、まあ、そういうことでですね、どうしても、駐車場の拡張が必要であると、私はそういうふうに思っております。まあ、現状ですね、まあ、現状を見て、庁舎の敷地を見てですね、なかなかですね、拡張といっても難しい。まあ、もう見ての通り敷地が狭いわけですから、しかしながらですね、狭い土地でも、有効な利用をすればですね、はできるんじゃないかと、まあ、私が思っていることはですね、玄関前の下の駐車場、あそこの上にですね、スラブを打てば、まあ、下の駐車場並みの拡張はできるんじゃないかと、もうそれ以外ないわけですね。今の庁舎に向かって左側の公用車あたりも、あの辺も整理場すれば、それは何台かかも止まるかも分かりませんけれども、やっぱり敷地が狭い、やっぱあそこ以外はないんじゃないかということで、まあ、本日質問をいたすわけでございますので、どうぞ市長の見解をよろしくお願いいたします。
熊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
12番、熊澄議員のご質問にお答えいたします。郷の浦庁舎駐車場の拡張について、失礼しました。大変、来客用の駐車スペースがないじゃないか、については、提案として、まあ、2階だと申しますか、そういった駐車場を作ってはどうかということでございます。現在、郷の浦庁舎における来庁舎用の駐車スペースは、玄関前の駐車場に7台、 東側、いわゆるトイレの方でございますけれども、10台、そして、地下会議室前駐車場、いわゆる下の段でございますけれども、10台の計27台分ございます。7台分ございますというか、27台分しかございません。こういったことで来庁者が多いときには満車状態となることがございまして、大変ご迷惑をおかけをいたしております。住民サービスの観点から来庁者にとって利便性の高い駐車場を確保するべきでありますが、御室浦庁舎周辺での駐車場の確保は厳しいということから、現在のところ職員の車はもちろんのこと、公用車につきましても駐礼等の前に置いているところでございます。来庁舎の駐車場、来庁舎にすべての駐車場を開けるという取り組みを行って工夫をしているところでございます。しかしながら今はまさに、熊議員がおっしゃったですね、なんと言いますか、玄関前駐車場を前に出すということについてはですね、私はやっぱり検討しなきゃいけないかと思ってます。ご提案はありがとうございます。いつするとかいうことでなくて、それは一つの工夫だなと思っているところであります。
はい、熊議員。
やっぱりですね、庁舎に要件がある人がやっぱりスムースに自分の要件を済ませて、やっぱり変えられないとですね、やっぱり時間も相当ロスになるしですね、気持ちよくも変えられると思います。ですから今市長が前向きな答弁をされました。下の駐車場上にスラブを置いて拡張、ぜひですねこれを実現していただきたい。それが住民サービスにもつながるしですね、満車状態も解消するんじゃないかということで、それからもう一点一つだけお願いがあるんですけれども、下の駐車場にですね、玄関前の下の道路脇の駐車場なんですけれども、あそこにですね、左側入って左側の隅に軽が3台か4台かいつでも止まっとるとですね、それがあんまり動いてないような感じがするんですけれども、その点はですね、職員の方の公用車なのか私にはちょっと理解できませんけれども、分かりませんけれども、確認をお願いしたいというふうに思っておりますので、やっぱり少しでも皆さんが、住民の皆さんが利用しやすい、環境を作っていただきたいというふうに思っております。以上で、1点目を終わりたいと思います。ありがとうございます。2点目にですね、フェリー三島での通勤のできる、運行体制をということで、質問させていただきます。現況をですね、大島にありますけれども、約7年ぐらい前から最近にかけてですね、4人の若い人が U ターンで帰ってこられて、職についておられます。1人はですね、漁業に従事されておるわけですけれども、他の3人はやっぱり漁業が不振ということでですね、地元の方に職を、求めて地元の本土の方で就職をされております。針島についてもですね、ここ何年かのうちに4人ぐらい、やっぱり後継者の方が行きで、就職をして働いておられます。行きにおられるということはいいことなんですけれども、やっぱりですね、離島である三島に在住していただかないとですね、やっぱりその活力というかですね、若い人がだんだん少なくなってしまってですね、活気がなくなってしまうんですね、島全体が。それは三島とも言えるんじゃないかと。特に大島がそういう風でですね、やっぱり、他に例えますとですね、ご婦人の方が、子供さんが中学生高校生になって、補習とかなんとかでですね、 フェリーで通勤でできない、フェリー通勤でできない事態が起こってくるわけですね。そしたら、お母さんが、こちらに住宅を借りて子供さんと一緒に住んで、まあ、自分もこちらで職を探してやっぱりおられるんですけれども、子供さんが、まあ、中学高校を卒業されても帰ってこれない、来られないような状況が続いてですね、結局はですね、まあ、旦那さんの方が奥さんの方の方に行ってですね、やっぱり島の方が空いてしまう、まあ、そういう状況も1、2件あるわけですよ。やっぱりどうしても島に雇用というもの、職場が少ないもんですから、まあ、雇用といったらもう産後の治療センター以外何もないわけですね。おかげさまで地元のご婦人も、10名近くあそこで雇用されて働いておられますけれども、どうしても働く場所が本土に限るもんですからですね、島が枯渇してしまうという状態が続いています。ですからやっぱり、私が今回取り上げたのはですね、やっぱりこう通勤ができればですね、1人でも2人でも島に在住されるんじゃないかという、まあ、この件で全てが僕は解決するとは思っていませんけれどもですね、やっぱり1人でも2人でも島に残って、いただきたい、もらいたいという気持ちでこの、質問をさせていただきましたので、ご見解のほどよろしくお願いいたします。
はい、白川市長。
熊議員の2番目の質問で、フェリー三島で通勤のできる、壱岐本島に通勤のできる運航体制をということでございます。私はかねがねですね、三島は壱岐の島が九州に対する思いのですね、縮図だと常に僕は申してまいりましたし、 今でもそう思っております。そういった中でまさに馬木のおっしゃることはですね、もう私たちの壱岐島民すべてのですね、思いの縮図だと思っている次第であります。そういった中で、フェリー三島は三島地区島民皆様の通勤通学通院日用品の買い出し運搬など生活基盤を支える航路として欠くことのできない唯一の交通機関であります。運航状況は大島郷村間を1日に4往復運航いたしております。現在三島地区の通勤者の利用状況は、往路を第1便の6時40分大島発7時45分郷村着、袋を第4便の17時40分郷の浦発18時30分大島着で通勤をしておられます。通勤に各島それぞれ1日平均 4、5 名の方、まあ、計15名程度でございますけれども、通勤手段として利用されております。帰路につきましては自家用船利用の方が2名ほどいらっしゃるようでございます。議員ご承知の通り、三島航路の運航ダイヤ及び運航計画の変更につきましては協議する場として、必ず三島航路事業運営委員会を通しているところでございます。三島航路運営委員会の委員は現在三島の各島の自治公民館長、渡良浦自治公民館長、佐喜町自治公民館長、郷野良中学校長、三島小学校長の7名で構成をされております。これまでも三島地区島民の方から最終便4便の出発時間を遅くしてほしい旨の要望がたびたび出されておりまして、三島航路運営委員会の折々に協議してまいりました。協議及び対応の経過といたしましては、平成19年2月8日の運営委員会の協議結果を受けて、平成19年4月1日から運行において、当時渡良中学校生徒のクラブ活動の関係で 第4便の時刻を20分延長することを九州運輸局に申請し、4月から8月の期間に限り第4便ゴーノラ発の時刻を17時40分から18時ちょうどに変更した経緯がございます。その後平成23年2月10日の運営委員会では中学校統廃合に伴いまして下校時のスクールボートの運行が実現いたしましたので、早い時刻に帰宅を望んでおられた三島島民から要望によりまして、平成23年4月1日から第4便ゴーノラ発の時刻を18時から17時40分に元に戻しているという状況にございます。そして現在に至っております。なお冬季冬の時期は季節の関係上夏時期よりも早い17時20分発となっているところでもございます。これはまあ安全運行ということで、そういうふうになっておるようでございます。直近の運営委員会の会議は三島小学校の統合に伴うフェリー運行ダイヤの協議を平成26年11月21日に行ったところでありますが、その折にも通勤者への配慮のため市からの改正案として4便袋をゴーノラ発18時大島着18時50分を提案をいたしましたけれども、協議結果として現行通りゴーノラ発17時40分となったところでございます。反対のしたる理由といたしましては、早い時刻に帰宅を望んでいる方もいらっしゃるということのようでございます。次にこれまで増便による対応についても検討してまいりましたけれども、船員法に基づく船員の労働時間の関係から1便増便をするためには最低でも2人の船員の増員が必要となります。これにつきましては国庫補助コールとして九州運輸局から経営改善に努めるよう指導されておりまして、増便して赤字が増えるようであれば認可は厳しいという現状にございます。従いまして現在の4便体制の中で三島地区島民皆様のニーズにお応えできる運行体制を整えるのが最善の方法とあると考えておりまして、そのためにはまず三島島民の意見の範囲の場である三島航路事業運営委員会での協議結果に基づく運行ダイヤの決定を原則としておるところでございます。今後もフェリー三島利用者の利便性向上と当該航路の実情に合った運行改善を図ってまいりたいと考えております。参考でございますけれども、三島フェリーの乗船者でございますが、第1便でございます。大島からお乗りになる方が、5月の実績でございまして1ヶ月で438名1日 14.1 名、長島からお乗りになる方が473名平均 15.3 名、春島から481名、1日平均 15.5 人、まあこれは大体同じぐらいの数、各3島ともですね同じぐらいの数の方が、お乗りになっている。そこで渡良浦で下船なさる方が、このうちの903名ゴーノラ下船の方は360名でございますから、まあ3分の2程度は渡良浦の方で下船をなさるという状況のようでございます。いずれにしましてもですね、先ほど申しますように、熊木のおっしゃることをですねうまく協議ができないかなと思っております。やはり壱岐市もですね、ご存じのように今40名程度、まあ、福岡を中心に当該通勤者、まあ、これは週通勤でございますけどおります。そういった方々のこと等々をですね考えしますと、まあ、三島の場合はもう時間的にもですね当然毎日通勤ができるわけですから、なんとか先ほど申しましたようにやはり、三島航路運営協議会でですね一つご協議をお願いしたいと思っておるところでございます。
はい、議長。
はい、熊議員。
まあ、今議長が申されましたことは私も十分承知しております。公民館でもですね、僕はこれを取り上げたことがあるんですよ。公民館の場でですね、会合の場で。そしたらですね、なんで その少人数の意見を聞かないかんとか、これはもう高齢者の方が多いわけですね。ですから僕はすごい反論しましたよ。そんなこと言ったら島に若手は一人もなくなるんじゃないですかと。もうちょっと、若い人のことも考えてもらいたいと。まあそしたらですね、市役所の方がなんか他の意見でこんなことでしたけれども、なんかの説明に来られてですね、まあうなずいておられましたけれどもですね、やっぱりですね、僕たちにすればそれは高齢者の 方の気持ちもわかるわけですけれども、やっぱりですね、若い人のことも考えてやらんとですね、もう島がなくなってしまうんじゃないかと、私はそういう危惧さえ感じております、最近はですね。ですからですね、私も運営会の委員になったこともあります。中学校の時間が延長されたとき、私も運営の一人としてですね、ぜひ船長に協力してくれということで20分間延長になりましたけど、冬場とやっぱりこう夏場の時間帯が違うわけですね。それはもう私も承知しております。やっぱり冬場は季節が強いしですね、やっぱ暗くなれば危険度も高くなるしですね、わかるわけですけれども、先ほど申しましたようにですね、やっぱり現状を考えると何とかしてあげたいという気持ちで、今回質問をさせていただきました。そういうことで、市長よろしくお願いします。
はい、白川市長。
私もですね、熊木議員のおっしゃること、先ほどから申しますようにですね、何度かやっぱり実現の方向で持っていかないかんと思ってますが、これは私は船、海のことはあまり、分からんわけですけれどもですね、今スクールボート、これも国交補助事業で運航費があります。ビジネスボートをですね、どのくらい経費がかかるのか分かりませんけど、それを例えば事業所であれば通勤手当を出していただけるとか、あるいはいろんな方法でですね、市としてもですね、いろんな資金を使えないか、そういったこともですね、やはりあまりその人数にもよるでしょうけれどもですね、そういった方からもですね、一つ私はこれは検討する余地があるんじゃないかと思っているところであります。
はい、熊議員。
私最後にそれをお願いしたかったんですね、今最後にお願いして終わろうかと思ったんですけれどもですね、やっぱりヘリを動かすとなるとですね、職員の大勢の職員もいるしですね、油代も相当たこつくわけです。ですからですね、今さっき市長が言われましたスクールボート、背渡してるんですね、これを利用ができればですね、僕はだいぶ助かる人が多いんじゃないかと、そういう気持ちを持っております。大変前向きなご答弁いただきありがとうございます。ぜひですね、実現に向けて、ご協力いただきたいということで質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上をもって熊進議員の一般質問を終わります。